をしておきますか。報告的に、ね、いい今さ、
うん、
とりあえずね、この前収録をした時からいろいろ、
この前7月だっけ
やったの、うん、7月の後半ぐらいだったかな、うん、それからまあいろいろ個人的なイベント行ったんだけど、タケと2人で行ったイベントがあって、
うん、
一応まあ2つ話を報告しとこうかなというふうに思うんだけど、
うん、
まず1個目はフリードミュン、
フリードミュン、
うん、まあ、東京千葉の幕張メッセであったんだけど、これは9月じゃないか、8月、
9月のお盆の時か、
お盆の時かで行ってきたんですけど、ちょっとだいぶ前なんでちょっとうろ覚えなとこもありますが、だけどどうだった？
フリードミューンはね、
うん、
そうね、でもいろいろ見れてよかったかな結構、
うん、
まあもう一回見たいと思うアーティストがたくさんいたし、うん、まあただでフリーであれはすごいなと思ったし、
あ、フリードミューンってフリーな
の、うん、
すごい、
でまあドミューン自体がやっぱね面白いよね、
うん、
面白いしありがたいっていう、
うん、
やっぱここに家にいてライブが見れるっていうのはすごい、
うん、
的にはとてもありがたいですね。2.5D とかね、ドミューンとかそういうのがたくさんあれば、家にいながら、その東京にしか来ないライブも見れるっていう。
まだ全然知らない。
全然知らない
だよね。
2.5D とかマサ結構好きそうな感じ。
2.5D ってごめん、何だった？
同じようなやつだよ。ユーストで配信しててライブとかを。
あ、本当。
うん、本当同じようなインターネットチャンネル。
うん、まあ、ドミューンが先駆けだよね。
そうだね、多分ね。
まあ、ネット番組みたいなもんでさ、主に音楽だとかを中心に配信してて、湯川直弘さんっていう、もともと VJ の人だよね、が、やってて、2年前ぐらいからかな。
そうだね。
うん、やってるんだけど。
結構ね、そうそうたる人々が出演して、
うん、そう。かなりね、出演者もコアで。
うん、どうやってこれ収益を得て
るの？うん。
まあ、すぐそっち行っちゃうん
だけど、うん、広告収入
これに繋がるのかなと思ったけど、
うん、そう、それ一応ね、うん、後で話そうと思うけど、
スポンサーがついてるんだね、多分、
うん、
パイオニアとか、なんか、
あ、そうだね、
うん、うん、基本的にはね、
はいはいはい、
そう、
でも、本当に7をたりともね、うん、出てるし、うん、ヒップホップのイベントも結構いろいろやってるし、
うん、
このデツヤもね、
このデツヤもね、結構出てるよね、
うん、
TRF とかも、
多分今までの番組で小室哲哉の時が一番視聴者が多かったんじゃないかな、
何万とか、
ね、うん、15万とかじゃなかったっけな、
うん、
うん、で、一応このフェスもだいたい1万近くかな客が来たようで、一応事前に、まあ、予約制で、うん、あのインビテーションカード、まあ、招待状みたいなやつをあの何かしらの入手方法があって、うん、手に入れてそれで行くっていう感じなんだけど、まあアーティストはどうだろう、なんかトークイベントみたいなやつもあって、一応、
ね、
うん、ステージが6箇所あって、一つは、まあ、映画とかも上映したりしてたのかな、
はいはいはい、
入ってないけど、音楽ステージは4ステージあって、メインステージそれなりにでかかったよね、
でかかったでかかった、
うんうん、こんな感じでアーティスト大体、まあ、50人ぐらい来てたのかな、
うん、
うん、と思うんだけど、敵は全体通してまた見たいなって思うアーティストいたっていうけど、
ね、
どこら辺が、
まずは、まあ、フラグメント初めて見て、すべの穴っていうキリコとか、
うん、
レベルの主催してる人なんだけど、2人のトラックメーカーのデュオで、今なんかリバイスとかリーバイスのテンポかなんかの BGM とか担当したりとか、あとこれも出て相対性理論の薬師丸悦子のリミックスしたりとか、うん、
最初ね、これちょっと遅れてたよね、あの会場少し遅れて入ったんだけど、開演から開始が遅れてて、なんかわけわからんまま終わったけどね、あれは。
そうだね、
うん、ええみたいな感じでね、
そうそう、フラグメントのライブも初めて見たし、その時にちょっとドタマっていうラッパーがいて、それがユースケっていう、そのチップチューン、チップチューンっていうのはその8ビットの、
うん、
まあ、ゲームボーイとかファミコンとかの音を使ってそのテクノみたいな感じで音を作るんだけど、そのアルバムを出してすぐで、まあドタマも一緒に行きますみたいな感じで言ってて、まあドタマめっちゃ見たかったから、それ見てドタマはめちゃめちゃかっこよかったっ それで野田もまたちょっと行かみたいなっていう、うん、その後 NHK って見て、 NHK は公平松永っていう人のもう一人忘れちゃったけど、うん、ユニットなんだけど、公平松永っていう人はもう昔からベルリンでずっと
ベルリン
活動してて、センセーショナルっていう、ワードサウンドっていうなんかそのアンダーグラウンドヒップホップのレーベルとかやってるラッパーとコラボしたりとか、オーテカの辺とか絡みがあったりとか、
うん、
結構も
う
テクノ界では昔からそのなんていうのその業界では多分結構有名な日本人で、うん、俺もパトリック・カタニとかずっと聞いてた頃にエレクトリック・レディランドっていうコンピレーションがあって、うん、それも結構ボム・テンティとかアルク・エンパイアとかそういう人もいれば、今オーテカとか、ミュージックとかなんかそういうのもいろいろ参加してて、その中に浩平松永もいて、でなんか結構その時も浩平松永とは結構好きで、でようやく聞けてライブ
も、うん、なかなか聞けないんじゃないこの NHK
は。これはかっこよかったし、でもちょくちょくでその後も来てやってたみたいで、
そう
センセーショナルとも一緒に3カ所ぐらい日本回ったみたいで、その時結構玉城ロイとかそういうのとかも一緒に対バンっていうかやったりしてたんですけど、それもドミューンで、センセーショナルと NHK のやつもドミューンでやってて、それもめちゃめちゃかっこよかったから、ぜひ今度センセーショナルとの一緒のライブを見たいなっていう。で次メルツバを見て、メルツバもちょっと一回見てみたかった。メルツバも日本人なんだけど世界的に有名なノイズアーティストなんだけど
ね、ステージ違うけど、
これ30分だったんだけど、
メルツバを売ってみ
る、うん、秋元さんっていうちょっとおじさんがやってるんだけど、ノイズなんだけどマジノイズなんだわ。30分間なんかね、エレキみたいなよくわかんないギターみたいなの出てきて、そのなんか円盤型のなんかね、ピックみたいななんか円盤型の木とかでシャシャシャシャシャとかいうのがね、やってるんだけどね、ザーザーザーつってずっとシャシャザーザーザーつってやっててね、なんかすげえ好きそうな人はなんかもうなんかトランスみたいになって、なんかやべえやべえみたいな感じで言ってて、俺もちょっと20分ぐらいかちょっと疲れてきたもんね。
テレビの砂嵐みたいな、
そう、ほんとそれそれ、
そういう系の、まあ、ノイズ
だね、うん、やっぱりノイズもいいかなと思ってたけど、やっぱメロディーがないと俺は辛いな。
結局辛かったって
、そう、なんかいい、なんか一回見てみたかったからよかったんだけど、
なかなか見れない、ね、
そうそう、まあ長いスパン、長いライブとかやるのかなと逆に、
なるほど、
ね、思った。あれが1時間になったらどうするんだろう、
みんな倒れちゃう。
1時間これやってんのかなとか思いつつちょっと疑問に思ったけど、でも面白かったね、見たかったから。まああとはシミラボはね、見れてよかったし、シミラボかっこよかったし、
かっこよかったね、
シミラボもう一回見たい、うん、ですね、あと七尾旅人もよかったし、
出てくるね
七尾旅人ね、もう至る所に
出てくるね、
出てるね、
ライブやりまくっとるよね本当に、
うん、新アルバム新しいの出したのね、
うん、出した出した、
リトルメロディーかな、
不思議ちゃんもちょっと見えたね、
うん、
ハイのケージ。
不思議者はね。
そう。ドミューンも、この間ハイのケージがちょっと出てて、うん、それを見たけど、うん、この時ちゃんと見れなかったけど、俺はあんま不思議者は、うん。やっぱね、ドミューンで見たけどかっこよかった。
かっこよかったけどね、すごいよね。なんか、この人の経歴でも一番でかいイベントなんじゃないのっていうふうに思ったけど、
どうなんだろうね、
こんな1万人近く入るような。なんか、俺のイメージだと、あの高円寺とかあそこら辺で、あのちっちゃいクラブハウスだとか、うん、アンダーグラウンドな箱とかでなんか少人数のなんかライブとかで、
うん、でも結構世界的にも有名なんだよね、
うん、
なんか結構海外のフェスとか出たりしてないのかな、うん、
出たりしてないのかな、
ない
こういうノイズ系のアーティストってさ、日本だとあんまり認知度がないような気がするけど、海外で結構知名度が高かったりだとかっていう、
そう、海外で結構有名どころのアーティストがなんかリスペクトしてるみたいな系が多いよね、なんか、
うん、そうそう、実は影響を受けてるみたいな、
ハイのケージとか、まあ、メルツアーもそうだけど、でも、うん、かっこよかったけどね、結構この人はインタビューも何本か読んだけど、なんかイメージと違って喋るとなんかインタビュー読むと結構面白くて、いろいろ考えてるし、まあ、考えても当たり前だけど、なんていうの、なんか 見た目すごいクールそうだけど、なんか別にインタビュー読んでるとそんな感じでもないし、面白かったよ、なんかいろいろ、
あの人はカツラなんだよね多分、
カツラじゃない、
地毛
じゃない、地毛じゃない、俺地毛だと思うけど、
地毛派、
うん、多分地毛だと思う、多分ね、
年的には多分60ぐらい、
60
ちょうど、ね、うん、逆になんかちょっと年に見えちゃうとこもあるけど、白髪っぽい色してるから、
そう、うん、フィスト社の今メンバー全員ロン毛だね、
そうそう、
インタビューあれだって選んだんだっつったらロン毛だっつってみんなロン毛でやるのかなんだっつって
そうそう、でこのステージ見てた時にあれなんか隣でベース弾いてる人見たことあるなって思って、うん、やっぱりって思ったんだけど、後で調べたらやっぱユラ帝のベースなんだよね、うん、今ユラ帝国の、うん、すげえ似てたら、まあ、うん、本人でしたっていうことでかっこよかったね、うん、おかっぱでね、
うん、あいつは日本語ちゃんと日本語で歌うっていうポリシーがあるらしいですよ、
あそれは英語ないかも、
ちゃんと日本語の発音を大事にする、
うん、発音大事にするんだけど、なんかもう叫んでるから基本か聞き取れそうで聞き取れなかったり
ちっちゃいにみたいな祈りが足りないみたいな
出来事
ちゃんと言ってるんだけど
今のは
ハキハキ
しゃべ
っとけ、ハキハキの息
みたいな、
かっこいい、なんかエビ反りみたいな感じすごい、
でもかっこいいよね、うん、普通になんか聞けるノイズっていうか、かっこいいノイズのなんかね、すごい絶妙なところをついてくよね、オリジナリティと聞ける聞けないと、そのノイズとノイズすぎるのなんか
すごいよね、だからこのイベントのまず特徴はノイズアーティストがすごい参加してるんだよ、幕張メッセっていうそういう場所で、でそういうまあ比較的アンダーグラウンドなジャンルのアーティストをたくさん呼んで、まあそれは宇川さんが多分すごくリスペクトしてるから呼んでるってとこもあるんだろうけど、そういうのがやっぱ個性的だし、すごいイベントが作られたなっていうところだよね。あとまあタコとかね、最初出たタコっていう、うん、ノイズバンドで、俺はちょっとあんまり聞けなかったんだけど、
でもまあ
非常階段
面白いね、
うん、非常階段とかもそうだよね、
うん、これ今年初めてなの、
今年初めて、去年ねやる予定だったんだけど台風で、うん、延期になって、去年は川崎かなの多分野外でやろうとしてたんだけど、台風の影響で中止になっちゃったんだけど、去年もまあいろいろひどくて、メタモも中止だし、うん、で念願のっていう感じでやれて、来年どうなるかは分かんないとは言ってる、またやりたいとは言ってるんだけど確定じゃない感じかな、まあ、小室哲哉もねすごかったね、あれは、
うん、
うん、まあその集客がすごかったっていうことで、
あ、そういうことか、
うん人はすごいだし、客層的にやっぱ30代から40代ぐらいの、まあ中には50代も多分ちらほらいたんじゃないかなって思うけど、年齢層高めなのかなっていう気はしたね、
う
ん、
そうそう、
この徹夜で集客あるんだね、
があるんだね、
すごいみたいだよ、うん、
あドミューンで、まあ、ちゃんと客観的に数字が出るからさ、視聴者の、うん、もうダントツに高いから、この徹夜、
この世代は
この世代はいろいろあったもんね、
うん、まあ楽曲かっこいいと思うけどね、
まあ、売れる曲作れるってことは才能あるんだもんね、いろいろできるんだ
もんね、 TM ネットワークとかやっぱね、うん、刷り込まれてるよね、もうシティハンターとかから、
うん、ゲットワールド、
そうそうそう
まあイレボリューションだね、
そうね、名曲多い
ね、名曲だよね、
やっぱ音聞くとちょっと古い感じはするっちゃするんだけど、なんか見せ方がうまいっていうか、その小室哲哉このライブの時にはキーボードを、まあ、自分の周囲にも10台ぐらいさ全部並べて縦横に、うん、でなんかもういたるとこでバババババとかってやったりして、で後ろの人にそのサンプラーみたいな人がいるんだけど、その人がほとんど音楽コントロールしてんじゃないかっていう再説が多くて、ただ小室哲哉は前でパフォーマンスしてるだけじゃないかっていう説が結構多いんだけど、いやそれを仮にそうだったとしても、その見せ方がうまいっていうか、まあいくつこの人50ぐらい
じゃないのかな、
だよね、これもうすごいなんかギャル男みたいな感じで若いし、
音楽好きなんだなって思うけどね、うん、なんかあそこまでなってやっぱこうやって戻ってきて なんかドミノ出たりとかさ、こういうフェスとかも出たりとかさ、うん、なんかそのある意味プライドを捨てて結構でももう一回音楽やりたいっていうのがなんかかっこいいなと思うけどね、
うん、
やっぱ本当に音楽好きだったんだなっていう、うん、こっからが
本当かもしれない。
そうだからまあ逆に周りのに、ね、騙されちゃったみたいなは絶対あるよね、
うん、
ミュージシャンなんて結構社会はあんまり多分知らずにガーってなってね、
うん、
お金もでは周りに多分いろんな人がかかってくるだろうし、
うん、
でもなんかここまで来たのはなんかすごいなっていう、
うん、そうね、まあいろいろあったからね、
そうそう、なんか頑張ってるなって、
うんうん、そうね、まあ、ちょっと国内アーティストが多かったから、
うん、
去年はジェフ・ミルズだとかそういうのも来る予定だったんだけど今年は来てなくて、
どうでしたか。
うん、あ、俺は全体的に何だろう、単純に面白かったけど、まあ、それ以上にこういうフリーフェスでこんだけの規模でやるっていうそのこと自体に意義があるのかなっていうふうに思ったな。うん、アーティストが一人一人がどうこうっていうよりも実際のところこいつだけはどうしても見たいってやつがいて、あの行ったわけじゃないから今回、
うん、
このイベントに参加したいっていうそれでメインに行ったから、うん、なんかいいものを見れたなっていう感じで、まあ、最後にマニュエル・ゲッチングっていう、
うん、
これベルリンのアーティストで70年代後半から80年代ぐらいかな、そのヒッピーカルチャーとかあったんだけどそこら辺のあたりから名前がもう出て、あの活動してた人なんだけど、その時はまあアシュラっていう名前で、
うん、
まあ、バンドで活動してたんだけど、この人の音楽はまあプログレだよね音楽的には、
うん
うん、でも若干そのクラブミュージック的なというか、うん、テクノっぽい感じの音楽で、
うん、
すごいかっこよかったし、まあオールナイトだからね、俺その後にちょっと今年11月かな、あのエレクトラグライドってところで、イベントでまた幕張行ったんだけど、あのここの幕張ってとこが、まあ、ドームみたいになっててさ、あの下がコンクリートの打ちっぱなしじゃんね、
うん、
で下がまあすごい冷えてる感じで、でオールだからさ、あのずっと伝っててもちょっと疲れるしってことで途中仮眠したんだよね、大友さんら辺で、あの小室が終わったぐらいね、うん、仮眠してたんだけど横になって、で多分どうだろう30分ぐらい寝てたのかな、でそれで起きたらさ体中がむっちゃ痛いのコンクリートの床で寝ると、あの寝る分にはいいんだけど起きた時にすげえ体が痛いじゃんね、
床ずれになっちゃ
う、うん、にもなるし、あの自分の体重があるじゃん、自分の体重が床に落ちてってその力が反発係数1で跳ね返ってくるから、もう直で体に来てて、ああ絶対やめた方がいいっていうね、
関節部位で言い方でしょ、
うん、そう
っていう話
で、そうだから、うん、それそういうね床で寝るのは気をつけようっていう、そういうのが言いたかった
です、大変感ですね、
はい、うん、はい、じゃあとりあえずドミウムはこんな感じで、次トヨタロックフェスティバル、これが10月の14かなにありました。毎年この時期にやってるんだけど、トヨタスタジアムでやってて、去年はマサと行ったんかな。
去年だったね。
うん、去年行ったよね。
うん、
2人で行ってなかなか面白かったよね、
うん、
アットホームのイベントで、でまあ。去年とやり方は同じだったんだけど、今年はタケと行ってきてマサは来れなかったんだけどっていうことで、タケどうだった、これ行ってみて。
そうだね、うん、でもちょうどいい大きさだったかな、
うん、
その
時こじんまりしてね、
鎮座ドープネスとエビスビーツ見たステージはちょうどいい大きさで、
うん、
どこでやったの、メインじゃないんでね、
メインじゃない、あの裏側のスタジアムの
寒いとこ
中の入って、うん、そうそう
日陰のとこ
ね、うん、東側のね、
あそこ、
ね、ちょっと建物の中に入った、うん、じゃああそこでやったんだけど、それもまあコンクリートの床の 上だけどね、よかったよね、
そうだね、ちょうど見たい人たちがポンポンポンと 見れたし、
うん、で個人的にはねこのイベント毎年年々アーティストの選定が良くなってる気はしてて、去年って誰が出たんだっけ、あのヤケさんとかだよね、
イルマリとかね、
イルマリとかね、ヒップホップ系が結構出やすくって、あとレゲエ系というかもっとゆったり系な、ね、ジャムバンドっぽいのも何人か来たり、そうそうそう、こんな感じだったんだけど、今年はね本当に鎮座だとか、
うん、
シンゴ2だとかっていうのは、うん、まあ、DJ バックはまあ来てたよね、
来て
た、これはまあすごいよね普通に、
うん、
これもフリーフェス
いいよ、ね、
だから、うん、
しかもアルバムをちょうど出したタイミングでね、エビスピーツなんかは、
うんうん、一番ホットじゃない普通にヒップホップ知ってる人としては、
うん、結構ね聞きたいとこだよね、
うん、
鎮座ドープですもんね、シンゴ2もまあ間違いないしね、
間違いない。
なんでシンゴ2来たんだ
ろうね。
うん。たまたままあツアーみたいなのでいろいろ日本回ってたみたいで、この後に岡崎の
光ランジとか
も、うん、いろいろ行ったりしたみたいなんだけど、すごかったね。
そうだね。だいぶ
もうどんどんどんどん大きくなるのかな。今日並んでほしいけどね。これぐらいがいい。
だからこういうジャンル攻め。で言ってくれるといいよね、ヒップホップレゲエみたいな、
うん、来年もぜひね、いい人が来てくれると、うん、シビトとかね、来てくれるかね、
うん、
なんかシビト来そうな感じだよね、なんか、
うん、
この流れ、
うん、この流れだとね、ありれるのかなっていう気がする、全然
かっこよかったよね、みんな、
うん、個人的には去年より今年の方が全然良くって、
鎮座ドープネスはめちゃめちゃやばかったね、
やばいね、
あれ多分一緒に一回ぐらい見た方がいいよ、鎮座ドープ。
ライブっていうライブじゃないかもしれんね、イメージするような。
うん。
なんていうのかな、そういう、うん、あのまあ、Mac みたいな、ラップトップ1台持ってて、
あとサンプラー1台持ってて、それ自分でいじって、音出しながら、ラップするっていう。
全部一人でやってんの？
途中からバンドが入ってドーピングバンドみたいな感じになってたけど、それまでは一人でサンプラーとパソコンで、まあカラオケみたいな、悪く言えば、でも途中でサンプラーとかちょっといじくったりしながら、一人でできるかなこれとか言って
、そうそうそう、
変なんだよみたいなこと言いながら、
トヨタ最高とか言って、
でもめちゃめちゃかっこよかった、やっぱりノリが違う、
すごいよねこの人はね、
ノリが違う本当に。やっぱね、なんつうんでしょうね、
面白い人なんだね、やっぱり
面白い人だろうし、なんか生まれ持ったノリが違うんじゃないかっていう、
ね、だよね、なんか、まあ、イメージとしてのその黒人のノリっていう
のをなんか日本人バージョンみたいな、うん、
気がするよね、
うん、なんか自然にかっこいいというか、
うん、
普通の人があそこまでやったらなんかちょっとやりすぎな感じになりそうだけど、なんか全然KW 社員の曲も良かったね、一曲最近よく聴いてる曲があるん でカラオケみたいになっちゃいますけど、KW 社員の世界遺産かなんか、
タートルアイランドは毎年するんだね、
うん、この人らはトヨタのバンドだからね、だからもうこれはいいんだけどなって思ってて、俺はタートルアイランド見ずに帰るから、
うん、今年も帰る、
毎年、うん、もちろん
聴きながら帰るってやつね、
うん、まあ信号2終わって帰って
そうそう、
すげえ満足だ、
シンゴ2も良かったね、
うん、
DJA1 と一緒に来てたんだけど、うん、DJA1 の始まる前のねスクラッチのとかね、
うん、クラシックだったね、
めちゃめちゃ
か
っこよ
かった、メインか西日はすごくなかった、
西日はねこの時間帯それなりに強かったけど、去年ほどだよね、
去年俺ね西日強すぎて嫌だった
ね、ね、むちゃくちゃ暑かったよね、二階堂とかね、か
わいそうだったもんね、
うん、
出して帰るけど
これ普通に入ってくるレベルだね、ここに。
そうです
ね。シングルはまあピースだね。
やっぱね、いいこと言うね。曲もいいけど、やっぱり MC もかっこいいね。ワンネーション。ワンピープル、ワンネーションつって。
今、その、隣同士の国で争ってる場合じゃないんだよ、みたいな感じで。
一人一人を国だとしてみた
いな。
その人と国との違いを、なんか、尊重して、なんか、 二人とも喧嘩するんじゃなくて、その違いを認めてリスペクトして高め合っていくのがいいんじゃないでしょうかみたいな、
うん、賛同してくれるやつはピースみたいな感じでじゃあなんかその
そういうみんなそれで賛同すれば国変わるだろうね。
うん、そうだ、ヒップ
結局、
うん、音楽はね変えれるかもしれないよね。
音楽ぐらいでしかね、そういうのね、
うん、
発信できないね、
うん、しかもなんか音楽をなんていうの、偉い人がそういうこと言ってもみんな聞かないけどさ、信号2とかデンガリューが言ったらさ変わるじゃん、
うん、
しかもそこの変えるはさ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけどさ、なんていうの、あの、なんていうのかな、60点が70点になるのよりもさ、その20点が50点になる方がなんか変わるみたいなさ、
うん、平均点
なんか、なんていうの、その、あんま全く興味ないところでも変えれるっていう力を持ってるね、
うん、響く層が違うよね。
そうそう、多少的外れなこと言っててもさ、その人たちが、でも、一番大きく変わる可能性を持った人たちを、変える可能性を持った、
うん、
持ってるね。経団の社員とかもそうかもしれないけど、
そうだよね。俺はそういうアーティストは昔から好きでさ、レイジャーゲンストのマシーンとか、
う
ん、まさにそんな感じだけど、うん、まあ20点の俺らとしてはね、すごく響くよね。
そう、響く響く、
グイグイ響くよ。あれ久々に音楽聴いて感動したね。あの、あー、MC も含めて、
うん、
うん、ブルーハーブ以来かな。そういう意味じゃ結構感動してるなって
確かにね、
うん、
でもよかったよかった、
うん、いや、ああいうのがあるとやっぱ、あ、日本語を喋るアーティスト
って、うん、そうだね、
すごいな、でもやっぱ響くなっていうふうに思う。確
かに、もう最近なのね、ここ、うん、最近日本語のラップを聴くようになって、ようやくリリックを聴くようになって、やっぱ日本語大事だなっていうの、うん、やっぱ洋楽のヒップホップもいいけど、結局言ってること分かんないし、内容が分かっても向こうの文化とか背景とか分かんないからよく分かんないし、そうそう、音的なかっこよさはあるけど全然理解はできてないな。
そうね。で、まあ、あえて一つ不満を言うとすれば、まあ、DJ バックが出たんだけど、DJ バック20分からで、同じステージで、3時40分から新月だったんだけど、うん、これどう考えてもゴールをやるべきでしょなんだよね、トヨタスタジオのっていう場所で、
はあ、
で、ゴールっていう曲がありまして、 DJ バグのオムニバスのアルバムみたいなのに、それシンゴ2がフィーチャリングして歌ってるので、今回場所トヨタスタジオじゃないですか、どう考えてもゴールやるでしょ。
あれゴールやってなかったっけ。
やってない。
あれやってなかったっ
け。どこでやってた。
シンゴ2途中でやってなかったっけ。
そのA1 の時にってこと？
うん、A1 の時に。
嘘。
あれやってたような気がする。あ、やつなかったっけ？
あ、DJA1 でやったの。あの、
普通に細かくやってたじゃん、曲結構。
うん、そうそう。信号2のやり方ってそうだよね。
うん。
全曲、まあ、例えば、1曲3分4分の曲を1個やってんで、その次みたいなのじゃなくて、まあ、1分から1分半とかをつなぎ合わせて、たくさんの曲をやるみたいな、そういうステージをやるから。あれごめん、じゃあちょっと俺の勘違いだったかもしれんけど、
覚えてないや。
何、A1 が流しちゃってた。じゃ
あ普通なんかやっとんなって思った覚えがあるんだけどな。
俺は結構好きだから、ゴールは曲の中でも
違ったかな、ちょっと覚えてないわ。
まあもしごめん、ちょっともしやってたらすいませんだけど、
う
ん、
でもどうせならね、
問題はバクでしょ。
バクも出てきてね、
やってほしかったよね、なんか。うん。A1 さんがやってくれたんだったらいいけどさ。
A1 さんボスに出たね、ちょっとね。
うん。そうね、ボスに出た。うん。おっさん加減がね。
めちゃめちゃかっこよかった。
こつかった。
結構かっこつけてたよね。
なんかまあ、クラシックのなんかかっこつけ方
というか。うん。
かっこいいですね。
はい。
はい、
じゃあまたちょっと来年楽しみにして、
ね、
来年は誰が出てくるでしょうかっていうことで、
ね、
希望はシビトですか、他いますか。
まあシミラボとかデンガイロとかさ、うん、まあスティル一味は、
うん、スティル一味はあり得るかも。
うん、あり得るね。
うん、
それこそドタマとか、
ドタマも
キリコ
鎮座が出てるんだね。キリコ出たらすごいよね。
キリコ出たらすごいね、
うん、
出なさそうだな。まあ、それこそ最近よく聞いてるの、クリスマスの曲 クリームソーダーズとか、うん、フライングクローとかなんかそういう人たちも
出てます。うん、ごめん全然分からん。そこら辺になるとそうそう、うん、なるほど。でもそういうちょっとホットなね、アーティストがエビスビーツが来るぐらいだから、
来年のねちょうど夏ぐらいにアルバムを出したりすると、
なるほど、
うん、そうだからね、オーガナイザーがねよく分かんないんだけど、どうなの、広告代理店だとか、うん、あとそうかな、まあ名古屋周辺でイベントやってるようなそういうところがやってんのかもしんないけど、あまりにもいいから、
うん、
バンドが、まあ、あそうそう、アルバトラスも来てた、三宅洋平も来てて、
意識の人だっけ、
うん、そうそうそう、うん、結構好きなんだけど、よかったねこの辺も。
来年楽しみですね、うん、またね。
来年は行けそうですか、マサは。
行けるんじゃないかな。
ちょっとまた日程が出たら、
うん、ね、情報交換しながら、はい、はい、ありがとうございます。ごめん、ちょっとじゃあ休憩入れます。はい。